ただいまより主の年2024年1月1日の元旦礼拝を執り行います。招きの御言葉ご起立ください。はじめに神は天地を創造された。神は言われた、光あれ。賛美歌1番を賛美します。 詩編講読詩編第136編講読詩編の153ページになります。私が上の段を読みますので皆様は一段下がった箇所をお読みください。詩編第136編恵み深い主に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
神の中の神に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
主の中の主に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
ただ一人驚くべき大きな御業を行う方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
英知をもって天を作った方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
大地を水の上に広げた方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
大きな光を作った方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
昼をつかさどる太陽を作った方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
夜をつかさどる月と星を作った方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
エジプトのウイゴを打った方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
イスラエルをそこから導き出した方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
力強い手と腕を伸ばして導き出した方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
足の海を二つに分けた方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
イスラエルにその中を通らせた方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
ファラオとその軍勢を足の海に投げ込んだ方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
イスラエルの民に荒れ野を行かせた方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
強大な王たちを打った方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
力ある王たちを滅ぼした方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
アモリ人の王シホンを滅ぼした方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
バシャンの王オグを滅ぼした方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
彼らの土地を私業として与えた方に感謝せよ。しもべイスラエルの修行とした方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
低くされた私たちを御心に留めた方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
天から私たちを奪い返した敵から私たちを奪い返した方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
すべて憎なる者に糧を与える方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
天にいます神に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
ご一緒に主イエスキリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは主法に印刷されてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。出エジプト記第12章2節、旧約聖書の111ページになります。出エジプト記第12章2節。この月を あなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、2024年の新しい年を迎え、また元旦を迎えたこの時に、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださいましたことを心より感謝をいたします。どうぞ私どもこの時、霊と誠とをもってあなたを礼拝することができますように、この元旦の礼拝において、あなたの聖なる御名のご栄光が豊かに表されますように、どうぞ一人一人があなたの救いのご計画を受け取って、新しい年に踏み出すことができますように支え導いてください。どうぞ集いました一人一人に、あなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。また今この時、日本中において、世界中において行われる新年の礼拝を、あなたが豊かに祝福してくださいますように。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞここにつながる幼い者から年老いた者たち、また今病の中にある者、苦しみ悲しみの中にある者、愛する者をあなたの身元へと送り出した者、さまざまな事情によって今この時礼拝に出席できない者、一人一人をあなたが帰りに、そして憐れみを与え、慰め励ましを与えてくださいますように。主よ、世界中において戦いが止まず、また災害が続いております。どうぞ苦しみあえぐ一人一人をあなたがこの時助け出してください。そして新しい2024年の歩みの中で、あなたにある平和をこの地に実現していくことができますように、あなたが支え導いてください。どうぞ国々の指導者たちをあなたが導いてください。またそれぞれの地に暮らす市民たちを、一人一人をあなたが守り導いてください。そしてこの教会につながります私たち一人一人を、あなたの平和の道具として用いてください。新しく始まったこの年の歩みの上にも、どうぞこの地域に住む一人一人にあなたにある導きが与えられますように。そして聖学院大学、聖学院緑幼稚園に集います学生、園児、教職員、そして保護者一人一人があなたの祝福と導きを受けて、大きく歩んでいくことができますように守り導いてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌第2編1番を賛美いたします。ご起立ください。 着席ください。本日のメッセージはあなたたちの正月です。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。2024年の元旦礼拝に集った私たち一人一人に神様は語ってくださるのです。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。私たちは神様を礼拝することをもって、私たちの正月として歩んでいきたいと思います。皆様、明けましておめでとうございます。今日はようこそ、聖学院教会の元旦礼拝にいらっしゃいました。2023年のですね、もう、すぐる年なんですけど、2023年の最後の礼拝に出席してくださった方はですね、年が明けてしまったんですけど、なんかですね、お会いしたのが去年のことのように思えないんですね。昨日のことだったので、前日のことなんですけど、本当にようこそ礼拝にいらっしゃいました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、私たちですね、こういうふうにしてお正月を迎えているんですけど、今日がお正月というのは世界共通ではないということをご存知でしょうか。私たちが今使っている暦、カレンダーはですね、グレゴリオ暦というものなんですけど、このグレゴリオ暦では今日が1月1日でお正月ということになっています。でも、世界にはですね、グレゴリオ暦以外の暦もたくさんあって、例えばインドのヒンドゥー暦では3月21日の春分の日がお正月だったりします。また、ユダヤの暦では 政治歴と宗教歴という2つの暦があるんですけど、大方の人が使っている政治歴、政治のためのカレンダーでは9月か10月あたりがお正月ということになっているんだそうです。そして他でもない私たちの日本でもですね、旧暦、古い暦では2月頃がお正月だったんですね。なので例えば中国の方ですと旧暦のお正月を盛大に祝うということを今でも守っていたりします。なので今お正月をお祝いしているというのはグレゴリオ暦を使っている人々限定のお正月ということになります。じゃあなんでグレゴリオ暦では今日が1月1日ということになっているのか。それは実はですね、ローマでそれまで使われていたいろいろな暦の変遷が影響してこうなっているんですね。ちょっとお話ししますと、ローマの暦というのは一番最初ロムルス暦というものから始まるんです。これはローマを一番最初に作ったロムルスという人が紀元前753年に定めた暦だと言われています。そしてこのロムルスが作ったカレンダー、実は始まりは3月だったんです。今でいう3月が始まりなんですね。3月というのは春分を迎えます。春分というのは何かというと、冬の間ですね、夜がずっと長かったんですけど、その夜がずっと長かった時から夜の長さと昼の長さが等しくなって同じになって暖かくなってきて、そしてさあ農作業を始めようというのが3月なんですね。なので3月始まりの暦というのは農業をする人たちにとってはとっても使いやすい暦、カレンダーだったんです。そしてロムルス暦では今でいう3月を1番目の月として、1番目から4番目の月までローマの神々の名前が月の名前に付けられていたんですね。今の英語で言うとマーチ、エイプレル、メイ、ジューンというふうになっていきます。そしてそれからあとはですね、それぞれ番号で月が呼ばれていました。例えば5番目の月、6番目の月、7番目、8番目、9番目、10番目というふうに、そういうふうに呼ばれていたんですね。例えば英語で今の9月はセプテンバーというふうになってますけど、これイタリア語ではセッテといって7という言葉なんですね。で英語で今の10月はオクトーバーですけど、これイタリア語ではオット、8を意味する言葉です。オクトパス、8本足なのでオクトパスで8ですね。その8を今英語で暦を読むときには10月で使っています。で今の11月、英語ではノベンバーって言いますけど、これイタリア語でノーベは9ですね。9のノーベ、9なんです。で英語で今の12月はですね、ディセンバーと言いますけど、イタリア語ではディエチっていうのが10という数の言葉ですね。こんな風にしてローマの最初の暦のロムルス暦というものでは3月から始めて10の月を数えて、あと残り2ヶ月なんて言ってたかというと名前がなかったんです。名前がない2ヶ月を過ごしていた。冬の時期ですね、春になるまでもうお休みなので暦にその月の名前もない状態で過ごしていたというのが一番最初の暦です。そしてその後ですね、やっぱりですね、冬の間2ヶ月間もその月がよく分かんない、名前がないというのは不便すぎるということで、今度はですね、その当時のローマの王様のヌマという人がですね、その2ヶ月間に名前をつけていくんです。正確に言うとですね、1ヶ月がちょっと短くなったので13ヶ月だったんですけど、そういうふうにしてローマの神々の名前を、残りの60日間につけていったんですね。じゃあ なんでですね、3月始まりの暦が1月始まりになってしまったのかということなんですけど、ローマのスペインの属州の中で大規模な反乱が起こるということが起こります。ローマからスペインまでその反乱を鎮圧するために歩いて、あるいは船で移動しないといけないんですけど、移動するためには2ヶ月ぐらい時間がかかるんですね。そしてローマの政治的軍事的な指導者である執政官というものが選ばれていくんですけど、それは1年の初めに選ばれると決まっていたんです。スペインの反乱に備えるために執政官を選ばないといけない。けれどもその執政官が出かけていくのには2ヶ月もかかる。3月始まりの暦で選んでいたのはですね、暖かい時期に入ってしまうんですね。なのでそれまで農作業を始める3月を1年の始まりとしていたものを2ヶ月早めた冬の月を1年の始まりとしたのが今の1月ということになるんですね。でその後ユリウス・カエサルが紀元前45年に暦を改めてユリウス暦というものが作られます。でやがてそのローマの暦の中で5番目の月と呼んでいた部分にユリウス・カエサルの名前が入ってジュライと英語で呼ばれますし、今の7月ですね。そしてローマの暦で6番目の月と呼んでいた部分に皇帝アウグストゥスの名前が入ってオーガスト、今の8月というですね、ふうになっていくわけです。やがてローマ帝国の中でキリスト教への迫害が止んで、コンスタンティヌス帝が開かせた325年のニカイア公会議の中でイースターの日付を決めていく根拠として春分の日が3月21日というふうに定められたんです。でもさすがにですね、ユリウス暦を1600年も使っていると実際の春分、つまり昼の長さと夜の長さがイコールになる日というのと、暦上カレンダー上の春分の日ですねがずれてきちゃうんですね。そのずれが10日以上も出てきたために、今度はローマ教皇のグレゴリウス13世という人がグレゴリオ暦というものを定めて、それを日本でも明治6年にグレゴリオ暦を採用するということを決めたので、今私たちが今日この瞬間1月1日の元旦礼拝を守っているということになるんです。まあ、ちょっと前振りが長くなってしまったんですけど、要はですね、今日がお正月というのは全世界共通ではないということですし、大切なことは正月であるということよりも正月とするということですね。今日がお正月なんだと決めるということが大切なんだということです。要するにスタートを決めるということをですね、基準を決めるということを私たちがするということが大切なことになります。1年の計は元旦にありと言われますけども、この1年自分はこれをしていくんだということを決めると思います。でもしも1年360日その目標を思い起こしてチャレンジしていくならば、その1年はきっと違った1年になっていくはずです。けれどもだんだんと忘れちゃうんですね。1年過ごしているうちに1年の最初の日に立てた目標なんだっけって忘れてしまうので、その1年いつもと同じ1年になってしまうということが起こってきます。大切なこと、それは今日が私たちにとっての新しいスタートの日なんだという思いを毎日毎週そのことを思い起こしながら歩んでいくということが大切です。そのことをですね、 今日の聖書の箇所は私たちに教えてくれています。聖書はですね、神様の救いの働きを覚えることこそが正月なんだというふうに語っているんです。私たちが今使っている聖書、新共同訳聖書の中では、正月という言葉はたった2回しか使われていません。そのたった2回の両方が、さっきお読みした出エジプト記第12章の2節、そして18節の言葉になります。たった2回しか正月というふうに訳されてはいないんですけど、でもですね、この言葉はですね、実は聖書の中にはたくさん出てくる言葉なんです。この正月と訳された言葉、それはですね、頭とか頂上とか最初第一のとか要石とか支配者といった、そんな広い意味を持った言葉が使われています。旧約聖書の中で600回ほど使われていると言われるこの言葉なんですけど、それが月を数える時の月に使われると、頭の月とか最初の月とか要の月という意味で正月というふうに訳されることになります。そして出エジプト記の23章34章、また申命記の16章では、除光祭を守るのがこの時、そしてこの時にエジプトを脱出したんだということが語られています。聖書に記されている正月というのは、私たちが使っている今の暦に置き換えると、実は3月から4月にかけてのことになります。だいたい春分の日に近いところなんですけども、それがユダヤの人たちが使っている宗教的な暦の中で第一番目の月ということになるんですね。なので、聖書の暦の感覚、それは過ぎ越しの祭りを行う月が頭の月、最初の月、要の月であって正月なんだということになります。ですから正月というのは主の過ぎ越しを覚える時、主の過ぎ越しを覚えるならば、それはいつでも正月なんだということになります。過ぎ越しというのは、出エジプト記12章に記されている出来事ですけども、イスラエルの民がエジプトの中でですね、だんだんと奴隷として扱われていって、虐げられるようになってしまった。そこで神様がモーセを指導者として立てて、イスラエルの民を約束の地へと向かわせるようにするんです。でもエジプトの王ファラオがこれを何とかして阻止しようとします。そこでモーセは神様からのメッセージをイスラエルの民と、そしてファラオに語っていくんです。神様は頑ななエジプトの人々に対して銃の災いを送っていきます。水を血に変える災い、カエルの災い、ブヨの災い、アブの災い、疫病の災い、腫れ物を生じさせる災い、雹を降らせる災い、イナゴの災い、暗闇でエジプトを覆う災い、そして10番目の災いとして、人間から家畜に至るまでエジプト中のすべてのウイゴを撃つという災いを送ることにされました。神様は家の戸口に印のない家にその災いを望ませるということをモーセに伝えます。なので、この過ぎ越しの祭りというのは、その扉にですね、家の扉のところに印のあった家に対して、神様がその災いを過ぎ越して行かれた、そこから過ぎ越しの祭りというものが記定されていくことになります。